今週も始まりました discoverymusic.jp の時間でございます。8月、各地ではお祭りも、ね、いろんなところで行われてますけども、はい、この間あのツアーで行った先で、うん、あの子供みこしの声が朝から、
はい、
うん、そう、あの、やってましたけども、うん、みこし担いだことあります？
いや、ない
ない？
ない。
あの、大人になってからなんですけど、うん、一度渋谷に住んでた時にちょっとやったことがあって、うんうん、はい、でこう身長が高いと誰よりも担ぐ率が、
はいはい、負担がそこそこ、
そうそう、うんうん、でもうね、もう食い込むぐらいの大変な思いをして、うん、だから身長のあまりこう低くない、低い人のそばには、うん、ならないように。
なるほどなるほど、うん、あれみこしってなかなかあの一斉よく、うん、まあ、もちろん大変なんだろうけど、うん、一斉いいけど進んでないよね。
そうなんですよね、意外と ね、 外とね、あれもリズム感ないとダメみたいな。
そうね、うん、さすが純子、
いい、うん、そんな感じで今日も番組進めてまいります。さあ、それでは今日の1曲目はこの曲からスタートです。
長い旅路の果て、限りあるこの道に、柔らかな秋風が今からだ吹き抜けてゆく。足を止めることも、振り返ることもなく、ただ前に進むだけの今日までの僕の道。一人二人去った友達、一つ二つ手放した夢、薄れてた熱い思い、この胸によみがえる。息を吸えば遠くに祭りの音、目を閉じて思い狂わせせらぎ、君の笑顔競い合った笹の小舟や小石飛ばし遊んだ川が、いつか見た映画のように懐かしく蘇る。急ぎすぎた時を戻して見下ろせば、息を切らして思い出 かけてくる長い旅路の果て、いつかには汗が光る、今はまだゴールじゃない、
こういう祭りの季節がなんとなく終わりに差し掛かってくると、
うん、
あ、夏が終わるんだなみたいな。
そうだね、夏のお祭りの時ってのはやはりいろいろ離れてた人たちが帰省したりして、うん、すごい賑やかで、うん、でそれが終わるとまたそれぞれの生活に戻っていってっていう、うん、ちょっとね、夏も終わりみんな帰り、
うんうん、
ちょっとキュンとなるね。
そうですね、うん、皆さんはどんな夏をお過ごしでしょうか、はい、
うん、
子供たちももうあれなんでしょ、夏休みになったんでしょ、
もうとっくに、
特にやって
逆にもう
終わるか、
そろそろ終わりが、まあ、もうちょっとだけど見えてきて、
うん
うん、今頃ね
宿題に追われて、
うん、
自由研究に追われて、
ね、もうちょっとしたら追われるんだろうけど、きっとね、うん、最初はやるつもりだったのになっていう子がまだいっぱいいるでしょう。
そうですね、
うん、はい、
今もあれですか、あのラジオ体操ってみんな行ってるの朝から。
あ、学校ではどうなんだろう ね地域ではよくあのお寺とか神社とかでやってるから、うん、
公園とか、
うん、
毎朝6時に起きてさ、
そう昔はね、うん、あの必ず行かなきゃいけない、うん、あの学校にその後判を押してもらったラジオ体操カードの、ね、なんていうのカードを提出しなきゃいけなかったからね、
う
ん、
そうそうそう、
でも今きっとも
うやってないのかね、
そこまでのあれはないんじゃないのかな、場所によるのかもしれないけど、
早起きは何問だかの得ですからね。
まあね、3問得して5問損するのかもしれないけど、
いやいやでもラジオ体操、いや6時に起きて運動したらそりゃ一日元気よく過ごせますよ。
まあそうだよね、確かにね。
いやどうなんでしょうね、うん、いや昔私ラジオ体操あのほとんど参加したのに、
うん、
何かあって1日2日参加できなかったってなった時にものすごく悔しくて、
あ、
やっぱり同じハンコ探しましたもん
姑息なっていう
姑息なでも絶対バレるんだろうなと思ってやんなかったんですけど、
うん、
それぐらい頑張ってたんですけどね、
うん、いやね、まあ、たまにならいいなと思うけど、あの頃
毎日やるのがいいんですよ。
いやさっちゃん、まあね、まあ確かに今はあのまた戻ってというか年がそうなったのか、うん、もうそれよりもとっくに早く目が覚めてしまう、
そうそう、ね、
体になってるんだけどね。
そう、さん早いね、もう4時とかに、
いやさすがに4時は、ね、5時過ぎには最近、
お
う、うん、
じゃあそっからじゃあラジオ体操の第3第4とかあるの知ってる？
あ、あるらしい、あるってことは聞いたことあるけど、
見たことあります？
見たことはない。
あの一般の方は絶対にできないような振り付けになってるんですよ。逆立ちしたりとか、あの第何部まであるんだっけな、うん、結構あるんですよ。見たことある？ない？
うん、そう、
ぜひあのもし怖いもの見たさで、やりたい人いたらぜひ
頑張ってやってみようかな。
やってみてください、ね、絶対できないですから。
絶対できないよね、
はい、
まあ、筋肉はつくのかな、あの筋肉は裏切らないというね、うん、あれだけど、
いやよく計算された素晴らしい、
まあね、確かにあの、うん、あれ、まあ、普通の第一第二をやるだけですごい運動量だということをきちんとやればね、
うん、そうなんです、うん、はい、どうですか皆さん、うん、今一度ラジオ体操してみてはいかがでしょうか、はい。じゃあもう一曲お届けいたします。 先日あのゴルフ、
うん、
全英、
はい、
全英 A ですね、
うん、
全英オープンで、
はい、
あの渋野日向子さんでしたっけ、
はいはいはい、
40何年ぶりかに、
はい、
あの優勝だったので、はい、すごいです ね、
ねえもう新聞もドーンと大きく、ね、スポーツ新聞なんかはどっと一面に飾って、ね、
でね、うん、もう気になったのが、うん、いやもうメディアでもはいはい、散々取り上げられてましたけど、
もしかして
お菓子が好きなことと、はいはい、うん、あとおにぎり食べてました。
あ、そうなの、
うん、お父さんが、うん、毎回握ってくれるっていう、
お父さんが、
はい、その勝負飯になるんでしょうかね、
うんうん、
握ってくれる、うん、アルファ米で握ったっていう、おにぎりを、
うん、
食べてました。
うん、
やっぱり、
うん、
アスリートたちはそういう美味しいおにぎりで、気合が入るんじゃないかなと。
うん、うん、そうだね、やっぱりいろんなアスリートたち海外遠征とか海外の試合とかの時には必ず、ね、炊飯器持参とか、
そうなんですよね、
うん、そういうのはよく聞くから、
うん、
やはり日本人の ね、そうそう、エナジーエネルギーの源であり、
うん
うん、それを食べると落ち着くし、
うん
うん、
でまたその日向子さんの飾らない人柄と、
はい、
うんうん、ナチュラルなあの感じ、
うん、
いいですね、
うん、
いやまさかその 駄菓子を売ってる会社の人たちも、はいはいはい、まさかここでこんな売り切れになるぐらいの全国から注文が殺到する、
はい、ねね、ちょっと前にあのほら、プロバスケットのドラフトで、はい、彼が、
うん、何でしたっけ、
うん、あの彼ね、うん、はい、そのね、富山の白エビのお菓子、
はいはいはい、
あれがもう本当にあのものすごい売り切れ、うん、でっていうのね、うん、ちょっとこうあると、そういうその決してメジャーなものじゃなく、うん、でも本人がすごく好きでっていうものをね、うん、その美味しそうに
食べてる、
うん、それはもう何よりのやっぱり宣伝なんだ ね、
ですよね、
うん、
いや、カーリングの女子たちもモグモグタイムでいろいろ食べてましたけど、うん、やっぱり強いから宣伝になるんですよね、まあ、まあ当たり前なんですけど、私たちもこう、いや音楽団体に強さっていうのはないですけど、
うん、
有名に何かしらでこうバンと有名になった時に、
うん、
実はすごい好きで食べてるものがあったら、うん、一気にね、うんうん、そこの会社は火がつくのかもしれません、
ね、まあ、純子だったら何、や
っぱいっぱいあるよ、
北海姉妹
日、姉妹日でしょ、
うん、
でもおやつっていう考えると、
あ、うん、
意外と買ってるのが、まあ、最近私たちがすごいハマってるドライナット、
は
い、
うん、ドライナットね、本当にあれはもう純子に教えてもらって、うん、私もドハマりして、
はい、
うん、
も
う
納豆の旨味がそのままに、
うん、ね、すっごい食べやすくて、
うんうん、塩っ気も、
うん、
薄めでね、
あ、もうおやつでもビールのつまみでも、
うん、でも何でもあるっていう、うん、あと意外と、
うん、
おやつって聞くとカロリーが高そうなんですけども、うん、
はい、
あの昆布、
あ、はい、う
ん、おつまみ昆布みたいなやつはよく買います、う
ん、え、あれカロリー高いの？
いや、あれは低いです
ね、低いよね、
そうなんです、うん、気にすると、
うんうん、
やっぱりそんなにガッツのあるお菓子も食べちゃう、
ああ、なるほど、うん、そういうことを考えると、そうそうそう、うんうんうん、ああ、ね、なるほどね、昆布、うんうん、
そうね、最近ドライ系多いですもんね、あの素材をそのまま乾燥させて、
うん、はい、本当はね、そういう時にあのドライフルーツとかドライナッツ、
うんうん、
ナッツ類を食べると体にはいいとよく言われてますけどね、
いいらしいですね、年取るとさ、むやみやたらにお菓子お菓子ってさ言ってられなくなるんですよ、
う
ん、
いやでもついついね、私も甘いものは嫌いじゃないから実は、
うんうん、
だからちょこちょことなんかつまみたくなって、うん、うちにはかりんとうだったり、かりんとう、太いあのかりんとう欠かさなかったりね、あとクッキー、厚めのクッキーとかね、
あ、クッキーも、
クッキーすごい好きなの、
うん、それはあのちょっとした時につまむ、
うん、あのちょっとしたお酒のつまみに、
やっぱりね、
はい、
夜ね、
うん、バーボンと一緒にね、結構詰まってますわ、
はい、クッキーもいろいろありますからね、しっとりしたのからサクッとしたのから、
あ、私はその厚めのよく言うアイスボックス型っていうか、型っていうかな、
うん、
そのタイプってあるんだけど、そのタイプが好きです、うん、
なるほど
です、あの薄いのはちょっとラングドシャーとかはあまり、
あ、うん、なるほど、
うん、
バターが少なめの方が好きなのかな、
いや、バターはね結構てるんだけど、わりかし厚めでサクッとしてる、うん、はい、どっしり系かな、
うん、
かといってあのなんとかおばさんのクッキーみたいな感じでもなく、うん、
なるほど、
もうちょっと密度の濃い、
なるほど、
ね、うるさいわ、ね、
こだわりがあるんですよやっぱり、はい、何の話してたんだっけ、
なんだっけ、あ、
おつまみの話ですね、
はいはい、
うんうん、だから何か火がつくかもしれませんね、
そうだよね、
はい、皆さんは何をもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐしてますか、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします、はい、
燃えろ飾り
うささんは野菜は作ったことありますか、
はい、ほらあのサボテンも辛そうなん
だから、ね、そうだよね。いやでもあれはもう観葉植物とかそういう類だけど、畑っていうので
畑のではね、うん、たやってない ね、 ね。いや小さい頃家の、ね、庭にトマトがあったりとかってしたけど、うん、それは決して自分でやってないし、うん、やってない ね、 ないね。僕プランターで、うん、あのハーブとか育てられるっていうのは、うんうん、まずあの私には無理だなと思ってたから、うん、手出してない、
うんうん、私も意外と手出せないタイプなんですけど。そうだ
ね、純ちゃんもわりかし枯らす方だからね。
そうなんです、生気、うん、を吸い取っちゃうのかな、はい、そうなんですけど、はい、この間あのツアー中に、うん、道北の方に行ったついでと言ったらあれなんですけども、はい、知恵の実家が美深町だったので、はい、うん、ちょっとせっかくだったら寄ってそうめんでも食べてってくださいなんて言ってくれて、うん、寄ったんですけども、はい、で寄ってやっぱり農家さんなんで、うん、もう今もう全盛期で、
あ、
きゅうり、
はい、
なす、
はい、
トウキビはもうちょっと後だって言ってましたけど、うんうん、あとねズッキーニもあったし、はい、そばもやり始めてた。
あ、そうなんだ、うん、
ちょっと意外でしたけど、そばもやってるし、トマトはもちろん、うん、ピーマン、
うん、
でまさかのニンニクまでやり始めてて、
結構ね、知恵のご実家、うん、いろんなことやってるよね前に、うん、パクチーをやるとかやらないとか。
そうそう、
確かね、
よく覚えてる、うん、それで、うん、せっかくだから、うん、いや知恵の父さんは、うん、知恵に勧められて、うん、今これ若い人にすごい人気なんだよって、パクチーね、うん、すごい人気なんだよって言って、うん、じゃあそんなに言うんだったらちょっと植えてみるかって言って植えて、うんうんうん、いざ作ってみたところ、
はい、
なんだこのカメムシみたいな味はと、はい、カメムシじゃないかよと、うん、それで近所の方に、うん、ね、プレゼントしようかと思って渡したら、うん、いやそんなカメムシみたいな味のはいらないと、
あららら、
散々断られて、うん、でも何にも使えないと、
うん、
嘆いていたそうなんですけれども、はい、うん、でその家に行った時に、うん、あ、せっかくだからじゃあその噂のパクチー食べてみようよって言って、うんうん、食べたところ、うん、いや本当に味が今まで食べたことないぐらい濃くて、
うん、
パクチー、いや取り立てだっていうのも、
うん、まあ、すごくね、もともと本当にその佐久間農園のお野菜、うん、全部味が濃くて美味しいからね、
う、うん、やっぱ土作りこだわってんだな、うん、ね、と思って、うんうん、何食べても濃いんですよ、
うん、
じゃがいも、かぼちゃ、スイカ、
う、うん、と私もう今時期終わったけどアスパラがね、うん、すごく好きなんだよ ね、
ね、
うん、味が濃くて美味しい。
そうなんですよ、うん、皆さんももちビフカの方に行くことがあれば、
う
ん、ぜひ佐久間農場のお野菜食べてみてほしいな、
ね、パクチー分けてくださいとかね。
いやもうすぐ分けてくれると思います、
うん、いやか
で、うん、作物がなっていく過程を、はい、そんなまじまじと見続けたことないから、
うんうん、
キュウリが、うん、なんとなくなんかこう背の丈よぐらいの高さの、
うん
ね、
うん、
その苗っていうかそれからこうぶら下がってるっていうぐらいのイメージはあるんだけど、
はい、
どのようになってるのかっていうのを見たことがなくて、
あ、
こうじっと見ると、はい、花が咲いまず咲きます、うん、バンバンバンってもう結構何個も何個も花が同じ場所に咲いて、うん、そこから花を先端にしてそのニョロニョロニョロニョロニョロニ
ョロ、はいはい、
メデューサみたいな感じでしたよ。の、わかります？
わかるわかる。キュウリはね見たことあるから。
そう。うん、あれをこう収穫するっていう、なんとも言えない喜び、実がなるっていう、
うんうん。
もう私たちの会社にいる、イソちゃんっていう女性はもう何にも食べれないものしか育てないっていう、ね、食べ終わった後のマンゴーの種をただ水につけているとかね。
そうだね、ビワも私ね、うん、パクチーも一回植えたけど、うん、見事にすぐ枯れたからね、
うん、向いてないんですね、
う
ん、再び
そこね、
せっかく屋上もあるのにね、
うん、
最近ちょっとなるようになったなというミニトマトも栄養が少ないせいか、はいはい、 みんなにすごく評判悪くて。
そう、
これは私は好きだったんですけど、
私もね、あの皮が硬くて、うん、でもトマトらしい味して、
う
ん、でもトマトはあんまり栄養いらないんじゃなかった、水とかもあの、うん、よくね、
うんうん、と思うんですけどね、うん、もう他の男子メンバーはね、これはトマトが嫌いになるタイプの味だなまで言われて。
そうなんだ、私自分でそのミニトマト、あの、うちの坊主が小学校の時にね、うん、やったのが、あの他の子はみんなたくさんなってるのに、うん、どうしてもやっぱりうちはあのちっちゃいのが2つだけだったんで、うん、あ、よく会社のは今育ってるなと見てたんだけどね、うん、ダメですか、
ね、
あれ
私は好きなんですけどね。
いいんです、
じゃあ私たちだけ食べましょう、
はい、そうしましょう、
はい、皆さんもどうですか、せっかくだから、うん、何か楽しい植物、食物植えてみたらいかがでしょうか。じゃあもう一曲
はい
お届けいたします、
はい、真っ赤に燃えた太陽だから真夏の海は恋の季節なの、渚を
Discovery Music .jp
チップで。ね、
うん、
まあ、
まあ、
いいんじゃないですか。
やりましょう。
はい、やりましょうか。
はい、
じゃあ、チップデポンのコーナーでございます、
はい。
今日はどんなお題について語り合っていくのでしょうか。はい、
じゃあ引きます。
はい、お願いします。
これだ。よし。
なんででしょう。
はい。てて好きな寿司ネタは？
またもう
また食べ物が来ました。
そうですね、
はい、
もう最近食べてない気がするな。食べてないですよね。
食べてない。
宇佐さんも相変わらず重ねてるんですか？
あ、私もねちょっとご無沙汰、多分3週前かな、2週間ぐらい。
それはかなりご無沙汰
です。ご無沙汰なんだよね。
あらら、
うん、
宇佐さんは白身でしょ？
そうなの、白身、
うん、
白身好きで。
ソイ、
ソイとか、
タイ、
タイ、 とあと
あんまり脂乗ってない方が好きなのかな、う
ん、そうだね、うん、だんだん私もあの マグロも赤身の方だし純子もそうじゃない、
うんね、
あの大トロなんて特にちょっと いらないというか、
そうそう、
うん、だからそういう方が好きかな。
そう、うん、昔あのまだ寿司というものを、
はい、
全然こう理解してないくらい若かった時に、
うん、
父さんが大トロというものを食べさせてくれた時に、
はい、
もう顔を歪めながら食べてましたもん。
そうだったね。
って何これって言って
あそっか、
うん、その印象が強いかな。
あなるほどね、
やっぱりこう脂、
うん、
豚肉の脂は好きなんですけどね。
昔はね大トロも、まあ、あの喜んで食べたんだけど、うん、だんだんやっぱりそのそれを食べるともうなんか終わっちゃうような、
うんうんうん、確かに、
うん、
私本当にお子ちゃまなんですけど、
はい、
ある店とない店があるんですが、うん、でも回転寿司限定ですね、
はいはい、
あのカニサラダと呼ばれている、
はい、
カニのほぐしたやつと、
うん、
できればキャベツも一緒に刻んであって
あ
マヨネーズであえてあるのが
とてもリーズナブル。一緒にお寿司食べに行こう、
うん、いいでしょ
ごちそうするよ。
いい
それ
あれでもね
でも、
でもね、あの軍艦の中でもカニサラダだけはね、うん、ちょっと高い部分のところにあるんですよ。
あそうなんだ。あツナサラダとかコーンサラダとかあるよね。確かにそれに比べると
どう、う
ん、なるほど。本当にそれはじゃあちゃんとそのカニの身を使ってるからなんだ
ね。
なるほどなるほど。
あとはねうなぎよりはアナゴ、
はいはい
はい、うんうん、うなぎはちゃんとしたお店でちゃんと食べたい、
うんうんうんうん、
あのね、うん、お重でね、
うん、
あとはそれぐらい食べれてばいいかな、
いいかな、うん、
あと
あの何
あら汁、
あはいはいはい、
アラ汁は絶対に飲みたいです。
なるほどね、
うん、鮭でも、なんだタラタラでも、
はい、うんうん、
あのアラっていうのはチパチパするとね
美味しいよ ね。いや確かに。ただ昔はね私はとにかくお寿司が好きで、
はい、
その辺のもの美味しそうだなって、汁物も茶蒸しも美味しそうだなと思うんだけど、うん、それを食べるとお寿司が入らなくなるんで、
わかるんですよ、
ね、でも最近はやっぱりそのあのなんていう選ばれし、私に選ばれし、
うん、
お皿を何枚か重ねて、まあ、汁物食べたり、
うん
う
ん、
そういうふうに一応満足して。
なるほどですね、
うん、そういえば私あのこれはもう北海道ならではのネタなんだけど、
はい、
あると必ず頼むのが狛犬の卵。
お、
うん、あの軍艦になっててね、
はいはい、
それこそ飛びっこよりもっと細かくて、うん、シャリシャリしてて、うん、でも臭みがなくて
北海道ならではですね。
ならではであれはね、うん、あると頼んじゃう、うん、美味しい。
新鮮じゃないと、
うん、
ね、
うん、
ダメだもんね、
うん、
あるある、
うん、
そうそうそうそう。この間初めて食べました、
うん、
人生で、
うん、
あのさらっとして
る
んですよ。
そうさらっとしてるけどなんかどっかシャリシャリともするのね、う
んうん、いいですね。
いいのね、うんうん、あれもぜひあのヘルシーだし、
はい、
うん、ぜひ食べてみてください。
あとかな、北海シマエビと並ぶぐらい実は好きな、
はい、
ガレージと呼ばれている、
あ、シャコ、はいはい、
これも ね好きなんですよ。
これはもうさ、シャコはやっぱり高級ネタになってるからね、
できればメスよりオスの方が好きなんですよ ね、
はいはい、いや美味しい ね、
いやもう見た目がグロテスクだからって言ってちょっとあの敬遠してる人も多いみたいですけども、うん、そんなことありません。もう旨味抜群ですから、
う
ん、
そうだよね、はい、私も昔若い頃行ってたあのそれこそそれはちゃんとこう握ってくれるお寿司屋さんで、うん、ちっちゃいとこだけどね、
はい、
北さんがよくシャコのその爪の部分だけを、ね、取ってくれてね、
あら
ちっちゃくてね貴重だけど味が濃くてね美味しかったの。
美味しいでしょうね。
うん、
お腹すきますね。一曲お届けしましょうかね。
はい、はい、
テールライトの波が映る 酒に酔わされて笑うつもりが泣かされた悔やむつもりもないけれど今じゃ戻れぬネオン街作り笑顔も泣き真似も忘れてしまうの一つ覚えの恋歌とふらりふらふら流さ忘れなければ生きられぬ夢も断ち切る振動に背中を向けて歩き出す
はい、それでは次のお題いきたいと思います、はい、貧乏
貧乏
貧乏
貧乏、ね、
もう私たち貧乏を絵に描いたような
集団ですからね。そうだね、貧乏、本当だよね。もういろいろ切り詰めて
やってますけども、うーん、あーなんかこうびいや貧乏貧乏だけど心は豊かだっていうのはまだそこまで貧乏じゃないってことなんですけど ね、
まあまあね、まあ、それこそその貧乏っていうのはどういう状態を言うのかってなっちゃうけどね。例えばもうテレビもな
ないとか、
ね、お風呂もないとかなんとかっていうのだったらだけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも決して裕福ではないもんね。
うん、昔 あまりにも、はい、私のよく有名な話ですけれども、はいはい、うん、ノストラダムスの大予言を信じてしまった時に、はい、うん、全財産を使い果たし て、うん、次の日、うん、無一文になってしまったので、うん、家に残っている塩をなめて、うん、自動販売機の下を漁って、
うん、10円も
落ちてないかとか、うんうん、漁って、うん、頑張ってましたけども、うん、カップヌードルにお湯を入れたまま、うん、その場所で食べないで、うん、1日放置してふやかして、
はいはい、
あの倍ぐらいに膨らむんですよね、うん、それを2回に分けて食べたりとか、うんうん、あとあれは貧乏でしたね。
そうだね、
そうですね、
貧乏、
う
ん、その若い頃のそういうあの貧乏な、うん、貧乏っていうのかな、そういう経験って、
うん
うん、お金がない、お金がない状態って、うん、やっぱりちょっと経験した方がいいよね。
そうだね、
うん、あって今それに比べれば贅沢だななんて。
そうですね、うん、ちょっと自分貧乏くさいなって思う時あります？
あ、それは結構ある。あの、うん、貧乏くさい、ケチくさいっていうのは、う
ん、でも節約上手っていうことにもなるでしょ、
うん、でもね、うん、節約上手だと全体にきちんとあの無駄にしないでやってると思うんだよね、うん、意外といろんなほら野菜をダメにしちゃったりとか、うん、そういうことを無駄はいっぱいしてるくせに、うん、なんかそのなんだろう、ゴミ袋に、うん、あの100円とか200円出すのがものすごい、うん、
あ
もったいないとかって思って、ね、
確かにね、うん、捨てるためのあれなんですけどね。うん、そうね、うん、使い切ることは大事だね、確かにね。だからこう冷蔵庫の中にまだ入ってるのに買い足さないとかね、
うん、あダメだ、うん、あ 私は買ってしまう、
うん、私もあるね。いやでもその
時私はスペアの今日この頃っていう感じだからね、
はい、
う
ん、いやでもあれですよ、もうそういう貯蓄 あのネズミ年さんがいるから私たち食べていけてるわけですから、う
ん、だといいんだけどね、はい、まあでも貧乏ってさっき純ちゃんが言ったように、うん、心の貧乏は何はなりたくない、
なりたくないね、
うん、なんかこう、ないやっていう状態を笑って、うん、笑いに変えていければいいよね、いいですよね、うん、
なんとかみんなとちゃんと仲良く暮らしてたらどうにかなるんじゃないかなみたいな、ちょっと楽観視してる部分もあるんですけれども、
まあ今こうやってまだ生活できるだけ、
うん、そうです
ね、そうだね、貧乏なんて言っちゃいけないのかもしれない ね、
うん、幸せでございます、
はい、
はい、もう一曲、一曲いきましょうか、はい、お届けいたします。さあ次のお題は
何でしょうか、はい、で癒されるもの、
皆さんはどういうもので癒されてるんですかね。やっぱり
もうこれは私はね即答できる。
何でしょうか。
うちの可愛いメイの毛、
毛ね、メイそのものじゃなくて毛なんだ。
毛なのね、毛なの。もうお腹に顔をうずめたりとか、あの尻尾を触ったりとか、うん、そのもうあの
毛の、
毛のふかふか、まあ、もちろん存在なんだけど、うん、単なる毛だけ落ちてってもね、なんだけどね、やっぱりそれはね、あのもう心がね、うん、
なんかほにゃってなるんだ。
うん、
ダルは、シルク地の生地を触るんですけど ね、 ね、小さい頃からそうなんでしょ。なんかそう考えるとみんな、うん、あの触り心地系が癒しなんですかね。
あ、まあそうだろうね。
あの匂いとかもあるんだろうけれど、
もしかしてそう、確かに人間の五感のうちで一番、うん、まあ耳でね、うん、そう爽やかなそよ風の音とか、うん、目にこういいってあるけど、一番こう直接的にそう、うん、なんていうの、感じるのが、うん、
手だね、
その食感っていうかね。
そうそう、
じゃない、だから柔らかさとか、
うん、手のひらと、うん、あと唇、
うん、
この手のひらと唇を、うん、が一番脳と近いんですって、そのつながってる感覚が。
なるほど、
そうそうそう、
はいはい、
うん、だからこう誰かと口づけをした時にこう心が震えてるっていうのは、あれは脳が震えてるんです。だから、うん、手ね、うん、抱きしめるとかもそうだし、
はい、あの
だから赤ちゃんを抱っこしてこう、うん、ポンポンポンってやってるの、あの手から伝わって、
うん、
赤ちゃんを抱いてポンポンしてる感じが自分のお母さんの脳の方に行ってるんですね、
うん、なるほどね。
赤ちゃんにもいいだろうし、
うんうんうん、自分にもいいんだ ね、うん、まあ、柔らかい赤ちゃんの、うん、
はい、
うん、
癒しですって。
なるほどね。
匂い、あれは匂いも洗濯物の洗いたてのあの外で干した時の
カッとした、はいはい、そうだね、あのタオルやお布団とか、ね、そうそう、お日様の匂いってよく言うけど、ね、言うけど、なるほどね。
あれもなんかズボッとこう顔全部埋めて、
あ
であ
とそう、やっぱりそういえば嗜好品として、はい、お茶やコーヒーの、
はい、
味よりも匂いが、
そうですね、うん、
あれも癒されるかな。
そうね、うん、あれ何なんだろうね、
うん、
匂いはぁってなるもんね、
うん、
いや癒しね、
うん、
あと動物、そうですね、
うん、
動物、お風呂、
ああなるほど、
癒しなのかな、
うん、
癒しなのかな
、
うん、癒しの湯とか湯もね、
まあね、うん、
マッサージとか、
うん、マッサージね、
そうね、
うん、
心でも体でも、
うん、
ってなるのは、うん、全部癒しだ、ね、
癒し、うん、まあ、でそれぞれに、よって微妙にこう癒される感覚が違うだろうし、求めるものも違うだろうけどね、
そう
ね、心がねささくれだった時は、みんなそれぞれの癒しのものを求めて、うん、
はい、
うん、そして あまり心を痛めつけないようにしていきましょう、
そうですね、
はい、でも
じゃあもう一個いきましょうか、
はい、
じゃあこれはどうだ、
はい、
計算、うわ、
うん、
どういうこれ、何、計算高いとかそういうやつ、
あ、なるほど、そういうのもあるね、計算は得意ですか、
ね、得意じゃないね、うん、最近掛け算とかも大丈夫かなって思う瞬間ありますもん
そっかなるほどね、うん
うん、あのコンサート会場で、
はい、
客席を並べて、うん、椅子を並べている時に、うん、あれ何歩だっけみたいな、
うん、
何度もなるんですよね
なるほどなるほど、
電卓使えばいいっていう言うけど、
うん、
それも尺だし、
うん、
これぐらいのね、
うん、
できなくてどうするとか思いますけど
確かにね、
うん、
あの私も別に数学とかそういうのは全然得意じゃなかったけど、
はい、
唯一ね計算といえば、うん、友達 4,5 人で飲みに行った時の割り勘の計算はすごい早い、
おお、それはすごい、だから
みんなほぼあの、まあ、当時の仲間は、うん、あの大体私に最後任せてくれて、まあ、ざっと見て、うん、ってこれだからいくらいくらとかね、
うんうん、それいいですね、
それはね、それだけは得意だったか、
そうですか、
うん、
計算ね、
うん、
あ、いやしい話ですけども、
はい、
あの北海シマエビが、
うん、
何匹あったら、うん、みんなで食べたら、
うん、
一人一 一人
なるほど、ね、
何個食べれるかなみたいな、そういう癒しい思いは
いや大切だと思う。
あの人はちょっとそんなに食べないから、うん、いや私のところにもう一匹増えるかなとか、
あ、そういうそこまでの計算ね。なるほど、一人いくつだけじゃなくて、うん、さらにその先を行く計算ね、うん、まあ、それは計算高いという方の
そうですね。数字的な計算は苦手なんですが、うん、1日の時間の流れで、うんうん、じゃあ 何時までにこれが終わってなきゃダメとか、はい、何時までにはこれが終わってるべきとか、うん、そういう流れを作るのは好きな方かもしれない。
うん、
後でカッツンカッツンにならないために、はい、この時間までにはこれは終わらせておこうとか、うん、そういう計算は割としちゃう方かもしれないですね。
それはでもすごくいいところだし、
できたりできなかったりなんですけど、
まあまあなるほど、
できなかったらもう次の日、もう次が迫っている時は、
やはりある程度きちんとこうどっかで計算しながら時間配分をしてるっていうのは、うん、何もねしなくてもいい日もあれば、うん、でもそれはやっぱり何かやらなきゃならない場合にはとても大切なことだろうしね。
宇佐さんだって何時にこの料理を出したいなって、うんうん、あ思ったら、ああ そ, ああ、ね、その順序をね、一番効率よく、ね、その時間にこう提供できるようにっていうのを考えますもんね。
そうか、人はそれぞれいろんな無意識のうちにいろんなことを
計算してるんです ね。
そうか、なるほど。
だってだる
誰もちゃんと計算しますね。
俺だってしてるって顔してる
してる、
うん、女の子にどういうふうに伝えたらいいだろうなとか、どういうアプローチしたらいいだろうなって、計算はしてるかもしれない。
計算はしてるけどよくミスもするってやつね。
しょうがないです
ね
愛すべき計算ミスってやつです、はい。あっという間に番組も終わりの時間でございますが、それじゃあ今日最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
札幌、あなたの札幌。 山